石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さあ、東京もね、そのオリンピックに向けていろんな準備や開発など進めていくと思われますが、大阪も盛り上がっていきたいなというところなんですけれども、はい、先日大阪では新たな動きがありましたね、
はい。
都構想をめぐって橋本市長が辞職をしまして、3月に出直し選挙が行われる見通しになってますね。
そうですね。
これについては石川さん、どう思われてますか？
いわゆる大阪都構想、2011年に大阪府知事、それから大阪市長選のダブル選挙がありまして、ここで多くの民意を受けて誕生しました松井知事、そして橋本市長が進めてきた大阪都構想でございますので、
はい、
我々公明党としてもですね、活力ある大阪を構築していくため、また二重行政をしっかりと解消して無駄を削減していって、で大阪の新たな大都市制度を目指していきたいと、より良い大阪、活力ある元気な大阪を築けるためのより良い制度を築いていきたいという思いから、これまで真摯にまた積極的に協議に臨んでまいりました。国会でもこれを進めるための法律をまず制定する必要がありましたので、この法律制定にも全面的に協力をいたしましたし、その後大阪市、それから大阪府から代表の議員が選ばれて、協議がずっと続けられてきた法廷協議会という協議会の場におきましても、私ども公明党からさまざまな論点、そして課題、これを浮き彫りにして、その一つ一つの課題を解決できるように前向きな議論をしてまいりました。で、非常に今回橋本市長が出直し選をする、辞職に至って最後の決断というのは大変残念に思っているんですよね、
はい。
と言いますのも、いわゆる大阪都構想に関する法廷協議会では4つの案について議論がなされております。これは大阪市の中に特別区を5つ作る案と7つ作る案というものがあるんですが、そのそれぞれに最も財政力の高い大阪中央区と北区を一緒にする案と別にする案、分離案、7つの特別区を作る案についても中央区と北区を一緒にする案、分離する案、それぞれありますので、全部で4つの案があるんですが、この4つの案についてのメリット、デメリットが一体何なのか、財政調整機能をどうやっていくのか、事務の分担をどうしていくのか、権限以上をどの程度認めていくのか、あるいは特別区を作りますと、その特別区は今ある大阪市の中の区をいくつか合わせて一つにするわけですから、今現状の区役所の機能ではいけないわけで、新しい施設も作っていく必要があります。そのコストはどれぐらいになるのか、あるいは東京のようにそれぞれ特別区ごとに区議会を設けることになりますと、今大阪市一本で大阪市議会がありますけど、それぞれに区議会の議員を抱える必要が出てきますので、そのコストがどうなるのか、当然二重行政を解消することによって得られるメリットもあると思うんですけども、そういうコストがかさむ面もあるんですよね。それと比べて果たしてどの案が最適な案なのか、まだ私たちにとって十分な判断材料も得られていませんし、質問を投げかけてきたんですが、それに対する十分な回答も得られていないという中で、今の段階で4つの案を1つに絞るのは、やはり住民の方々、府民の方々の選択肢を狭めてしまうことになるので、まだ時期総称なんではないかと。引き続きこの4つなんそれぞれがどのようなメリットを持つのか、デメリットを持つのか、きちんと検証していく中で絞っていく必要があるんじゃないか、引き続き協議を続けたい、そのような立場で私ども公明党は望んでいたんですけれども、
はい、
残念ながら橋本市長、そして松井知事は、9月秋に住民投票を行うという、スケジュール、ある意味ありきの、選択として、この9月に住民投票を行うためには今4つの案を1つに絞らなければならない、そこに固執をされてしまって、一つの案に絞られないんであれば、全てが否定されたと同じだということをおっしゃられて、法廷協議会はこれまでも議論を13回続けてきましたし、次の日程も決まっていたんです。次も議論するということになっていたにもかかわらず、その協議の場をある意味蹴って出ていかれてしまって、で手直し選挙をすると、4つの案を1つの案に絞るために民意を得たいということをおっしゃっているんですが、我々は誠実に真摯に引き続き活力ある大阪を築くため、そして二次行政の無駄を省いていくために、よりベタな案を築いていきたい、本当にこう住民の皆様にお示しするために責任を持って、この大阪都構想のプランを練り上げていきたいという思いで、議論を進めていただけにですね、大変残念に思っております。
一部その橋本市長の会見などを見てますと、聞き入れてくれないと、聞きもせずに こう否定するから、だからその選挙するんだというふうに、そういうニュアンスにこう取れたわけですけれども、そうではないわけですね。
少なくとも私ども公明党は、はい、本当に真摯に誠実にあの議論に臨んでまいりましたし、この4つの案についての、財政調整機能がどうなるのか、あるいは、まあ、人件費がどのように、かさむのか、あるいはもともとその二重行政を解消していくことによって得られる、コストメリットは4000億円あると言われておりましたけれども、はい、最近の、まあ、大阪市それから大阪府の非常に優秀な方々100名が、まあ、今いろいろ議論しているんですが、その中で出てきたのはコストメリットは実は1000億円ぐらいしかないんではないかというようなことも言われてまいりました、
はい。
まあ、こうした中でじゃあ果たして本当にこの4つの案で大阪府民市民のちゃんとメリットになる大阪都構想が築けるのかどうか、この課題をしっかり議論していく必要があると思うんですよね、
はい。
本当にいい大阪都構想を作るんであれば本当にいいものにしていかなければいけませんし、誰のための大阪都構想なのかということを考えれば、それは大阪府民大阪市民のための都構想でなければならないわけです、
はい。
そのためにやっぱり誠実に議論をしていく、それが議会の役割でありますし、議員の使命責任であるわけで、その役割をしっかり発揮していきたいと、まあ、思っていたんですけれども、この法廷協議会の協議というものは残念ながら打ち切るというかですね、4つの案を1つに、まあ、絞らなければ、まあ、都構想自体が受け入れられたことにはならないので打ち切りということを言われてしまったのは大変残念に思っております。
どうしてその9月にその国民投票を行うということにこだわりを見せているんですかね。
まあ、来年の4月に、はい、あの統一地方選挙というのが行われる予定になっておりまして、もともと橋本市長にしても松井知事にしても、来年のその4月の統一地方選挙が行われるときには大阪都構想を実現した形で、統一地方選挙に向かいたいというあの思いなんではないかというふうに思いますけれども、やはり大事なことはスケジュールありきなんではなくて、
はい、
より良い大都市制度を築いていくということが一番重要だと私は思っておりますので、そのためにはこれだけの大改革をやるわけですから、しっかり時間をかけていく、時間をかけて議論していく、そしてその中でより良い大都市制度を作っていくということが私は一番大事だというふうに思うんです。
はい、それに投票する市民の方々にとっても、こんな状況で選挙をして誰に入れたらいいのっていうのもまたわからないですよね。
そうですね、
はい。
まあ、今回の、まあ、出直し選挙についてはそういう意味で私どもは大義はないというふうに思っておりまして、特に今この2月3月というのは来年の大阪市の予算を編成する大変重要な時期で、もう大忙しで来年度予算の編成のために、議論を行わなければならない時期なんですよね、
はい。
この時に、まあ、市長選をやるような、まあ、余裕などはある意味でありませんし、選挙をやるためにはそのための費用として5億円から6億円、かかってまいりますので、
税金ですもんね。
それを市民の皆様にご負担をしていただく、はい、ことをお願いするというのは果たしていかがなものかという思いもあります。まあ、もともと市長に就任された時にはこの大阪都構想をしっかり進めてほしいという市民の皆様のご期待を受けて市長になられたわけですし、またそれ以外にも市政には市民に関わるさまざまな行政サービス預かっておられるので、そこをきちんと遂行していただくことが私は本来市長が果たすべき役割なのではないかというふうに思ってるんですよね、
はい。
もう一つはよく私ども公明党がその住民投票を行うことまで合意していたではないかと、
はい、
それは公明党にさんに裏切られた思いだということを、
はい、
松井知事も橋本市長もおっしゃられたりするんですけれども、これは明快に違うということを申し上げておきたいというふうに思います。と言いますのも、先ほど少し触れましたけれども、国会でこの大阪市の中に、あるいは政令市の中に特別区を作るという法律を制定をいたしました、
はい。
この法律を制定するときにどういうプロセスで、どういう手続きで特別区を設置していくかということを決めたんですね。でこの法律の中に書き込んだのは、まあ、最初に法廷協議会を作り、その中でどのような大都市制度にするのか、特別区をどのように作るのか、その区役所の位置を中心場所をどこにするのか、区の名称を何にするのか、そういったことを決めて協定書を作ってもらって、で法廷協議会の中で議決をする、でさらに府議会そして市議会でそれぞれ議決をするというプロセスを経た上で、最後のプロセスとしてやはりこれだけ大事な重要な改革なんで、最後に最終的に決めていただくのは住民の方々に決めていただく、住民投票を最終的なプロセスに入れましょうということをさまざま相談をして、維新の会とも、また当時は民主党政権の時代でしたから、民主党にもまた自民党にも了解をいただいて、住民投票というのをプロセスの最終段階として入れる ことにしたんです、
はい、
そこは合意をしましたし、みんな一致した考え方でした。しかしプロセスとして最終的な手続きとして住民投票を入れることに合意したということと、中身が何でもいいから住民投票をとにかくこの9月に行うということとは全く意味が違ってまして、
はい、
私たちは手続きとして、まあ、レールとしてね、最終駅は住民投票を行うという駅にしましょうということは決めましたけれども、そこに向かうための電車、どんな電車でも乗りますなんてことは言った覚えはもちろんありませんし、その駅に着くのがいつか、そこについて合意したことは全くありません。先ほども言いましたけども、スケジュールありきでこの9月に住民投票をやるよりも大事なことは、より良い案を築いて作っていく、これが住民の皆様に対する私たちの責任だと思うんですよね。だからこれを徹底して議論していきたいし、本当にメリットになる、利益になる、大阪が元気になる、活力を得られる、そういう大阪都構想にぜひともしていきたいという思いで、まあ、議論に臨んでおりますので、その9月に住民投票することを合意してたのに、その合意をまあ違反した、裏切られたなんていうことを言われるのは大変心外に思っております。
その表面だけ見てしまうと、あ、住民投票を否定したんかなって思ってしまいますもんね。
住民投票をやること自体はもう法律の中で書き込んでおりますので、これはもう決まっているんです、うん、それはきちんとした協定書ができて、そして府議会市議会できちんと議決されたものを最終的には住民の皆さんに決めていただく、そのことはもう全く私も異論はありませんけれども、住民の皆様に決めていただくための準備、そして、まあ、橋本氏は設計図という言い方をしていますけど、より良い設計図を大阪府民、そして市民の皆様のために築き上げていく、それはまさに議会の役割であり責任であると思っておりますので、真摯に今後とも議論を続けてまいりたいというのが私ども公明党の立場だということをぜひご理解をいただきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。